78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future C.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。そして今週は地域社会システム学科教授の渡辺幹彦教授にお越しいただきました。渡辺先生、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
先ほどちょっとね話していたら、渡辺先生、夏休みが終わった
という終わってしまいました始めました、はい、
学生はね、お仕事です。まだまだお休みですもんね、はいはい。夏休み明けですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そう、先生は、地域社会システム学科の先生でいらっしゃいます。まずは改めてこの地域社会システム学科、どんな学科なのかご紹介いただけますか。
はい、地域社会システム学科はいわゆる文系の学科です、
はい。
でその特徴が3つあります。まず文系の代表的な分野である経済、経営、法律、政治を一通り学べます、
うん。
で次にこれらを数値できちんと分析できる方法を学べます、
はい。
であと今年観光政策科学特別コースができました。
だからこちらも、ね、はい、すごく人気で注目を集めてますよね。
そうなんです。すごい高い倍率で、嬉しい悲鳴を上げております、
うん。そして先生には4月においでいただいたんですが、教育面ではマクロ経済学、グローバル経済を担当されているということで、研究面の方ではブドウの温暖化対策の経済学的分析をされていると伺いました。前期が終了して学生は夏休みですけれども、先生から見てこの半年、学生と接して何か印象的なことございましたか。
はい、地域のブドウの話からグローバルの話に飛びますけれども、はい、一番印象的だったのは6月にイギリスが EU を離脱するというニュースがありまして、山梨県でも号外が出ました、
はい。
それを受けてですね、これを教えなければいけないということで学生に向けて特別に補講をしました、で自主的な参加に任せたんですけど、ほとんどの学生が聞いて熱心に聞いていました。それが一番印象的でした ね、
うん。なぜわざわざそのイギリスの EU 離脱をここで取り上げたんでしょうかね。
はい、一番大事なのは学生自身に影響があるということを知ってほしかったからです。でちょうどマクロ経済学でグローバル経済を分析するオープンマクロというテーマで講義をしたんですけども、はい、その直後だったらちょうどよかったというのがあります、
うん。
で話し終わると学生の感想で一番印象的だったのは、自分には関係ないと思ってたけど、本日の講義を聞いて関係あることが分かったというものですね、うん。ここが一番大事だったと思います、
やっぱりその、ね、地球の裏側でも、
はい、
私たちにも影響がありますし、はい、もちろん学生にも関係があるあということですもんね、はいはい。まあ、イギリスの EU 離脱からすでに2ヶ月経ったんですけれども、まあ、離脱直後はね、
はい、
後悔の声が聞かれたりとか本当に大騒ぎでしたが、はい、今その懸念されていることっていうのはどういった点なんでしょうかね。
はい、ニュースの直後はですね、やれ株価とか為替レートとかいうことで大騒ぎになりました、うん。それが落ち着いてきたっていうことだと思いますけれども、もっと根本的に焦点を絞ってですね、一つ大事なところから見てみましょう、
はい。
それでイギリスの EU 離脱が日本に与える、もちろん山梨県に与える影響を見るときにですね、大事なのは、海外直接投資という考え方です、
はい。
で海外直接投資というのは端的には海外に工場を建てるとかですね、うん、海外の証券市場で証券を買うということなんですけれども、イギリスは要するに金融でも国をやっていきましょうということで割り切ってやっています、うん。ものづくりやってますけど、まあ、それはドイツとか日本に任せますと、
メインは金融、
そうです、
はい。
で金融でいらいらやりくりして手数料で食べましょうということで、国づくりをすることでもう割り切っています、で例えば日本が EU に投資するときにドイツに直接投資するよりも、もうイギリスに任しちゃって、で そうやった方が楽です。
あ、イギリスはやっぱりその金融のプロじゃないですけれども、
はい、うん、やっぱセンターというか拠点というか、基地になってそこからやってもらう方が楽です、うん、だからイギリスに直接投資をして、そこからドイツに直接投資をしてもらうとか、うん、今まではできたんですけれども、はい、EU を離れてしまうとそれはできなくなってしまいます。だからそこで滞りが出てしまうってことが長いで見ると、あの日本や世界や山梨県にも影響があると、そういう観点が大事だと思います。
今後はその例えば EU だったり、まあ、ヨーロッパ諸国に投資をしたい場合はやはりイギリスには、まあ、投資その任せるっていうパターンは変わらないんですかね。
あの可能です。可能ですけども、イギリスが例えばドイツに投資をするときに、今までは EU 加盟国だったので自由にできたわけです、でもこれからはあの EU ではないので制限がかかってきます、お金がかかったり、時間がかかったりということが出てくるので、今までみたいにはスムーズにいかなくなるということです。
そういった大きな制限だったり壁っていうのがちょっとできてしまうということなんですね、
できてしまいます、それが長期的に見るとじわじわじわじわ効いてくるということです、それが一番心配です、
やっぱりなんかこう株とかその貿易の、ね、面なのかなと思ったんですけれども、そういった投資の部分が結構こう、ね、懸念としてあるっていうのは、言い方がちょっと違うかもしれませんけど、面白いじゃないですけど、今まで知らないところでもありますよね、先生はこの話題、あの最近取り組まれている研究と関係があるってお考えになったりもするんですか。
はい、あの実はとても関係があります、あのニュースの報道であったようにですね、あの現在京都産地域山梨市笛吹市甲州市がですね、世界農業遺産を登録を目指しています、そのブドウとか桃の生産がとても貴重なので、あの登録を目指しています。で今私はその協議会の委員ってものでそのアドバイザーってものでやらさせていただいているんですけども、あの最終的には例えば甲州ワインとかが世界市場に向かって輸出されるんですけども、あのロンドンでの評価っていうのがやっぱり欧州市場ではとても大事です。だからロンドンイギリスで、
そうなんですね、
そうすると確実に影響はありますよね、
ロンドンって美食とかそういうイメージはあんまりないですけど、でもやっぱりそこで評価を受けるっていうのが大事なんですか。
金融ですと、あのヨーロッパですとロンドン、例えば他の金融センターですと香港とかニューヨークとか東京とかありますけど、なんだかんだ言っても情報とかお金とかはロンドンに集まるわけですね。
お金が動く街が、
そうです、
世界にやっぱりこう、影響を与えているっていうことですもんね、
だから影響が山梨県に直接あります、
そう、先生はあのイギリスのスコットランドにあるグラスゴー大学にもいらっしゃったんですか。
そうです、あの経歴見ていただければ分かりますけど、大学院の修士課程をあのユニバーシティグラスゴーというところで取得しておりますので、大学院修士課程はイギリスで過ごしました、
じゃあ実際にそのイギリスの街自体もご存知ということですもんね。
あの土地感はすごいあります。土地感、感覚的にはものすごく分かります、
ものすごいこう物価が高いイメージがあるんですけど、イギリスって、
私が行った時は安かったです、ただ
あ
の私のゼミの卒業生が一昨年、あのイギリスに行っていましたけれども、彼女が行った時は、あの物価がすごい高くて、生活費にすごい苦労してました。
なんか、普通のワンルームとかでも何千万とか億単位のね、お金がかかったりなんていう話も聞くので、
寮費が、月10万っていう、
うわ寮費で
私がやった時は、あの月3万です
だからやっぱり、変動してるんですね、
安上がり
でした日本にいるよりも安上がりで、
そうです、
でもそうやってやっぱりお金って動いていくので、しっかりと見ていないと自分たちへの影響っていうのも把握できなさそうですもんね。
そうです、要するにお金が一瞬にして地球の裏側、昨日ロンドン今日はニューヨークという形で動いてますから、そういう影響をそのグローバルの目で山梨県にいても学生には考えてほしいなというふうに思います。
そうですね、さあ今の話を聞いてもっと、伺いたいという方多いと思うんですが、ぜひ質問などもこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで送ってください。渡辺先生には来週もご登場いただきます。お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日お会いしたものやこれまで放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。